こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。森泉流手作り雑貨マイブックは、ファレントモデルとしても知られる森泉が、自身の手作りの経験と住空間へのこだわりを紹介する DIY 実用書である。宝島社から刊行された110ページの単行本で、初心者にも取り組みやすい小物作りから家具のリメイク、壁紙やカーテンの活用、木工までを扱う単なる作品集ではなく、既製品を買い替える代わりに、手元にある家具や素材を見立て直し、住まいを自分らしく整える発想を中心に据えている点が特徴である。著者の自宅や好みの材料も紹介されるため、手順だけを効率的に学ぶ技術書というより、DIY を暮らしのスタイルとして捉える入門書に近い、テレビ番組で注目された著者の活動とも接続しながら、費用を抑えつつ装飾性と実用性を両立させるための具体的な題材を提示する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に既製品を直す変える家具リメイクの発想。本書の重要な柱は家具を新調する前に今あるものを手直しして価値を変えるというリメイクの考え方である。紹介される安くておしゃれな家具リメイク術は DIY を大規模な住宅改修と同一視せず、表面色、用途、配置といった変更可能な要素に分解して捉える。家具は傷んだから不要になるのではなく、部屋の雰囲気や現在の用途に合わなくなった時、改造の対象になりうる。この視点は予算が限られる初心者にも現実的である。大きな家具を一から製作するには工具材料、作業場所が必要になるが、既存家具の見直しなら必要な工程と失敗の範囲を抑えやすいからである。またリメイクでは完成品の豪華さだけでなく、住まい全体との調和が判断基準になる。色や素材感を周囲のカーテン、壁、収納と関連付けることで、個々の家具が独立した作品ではなく、空間を構成する要素になる。本書は節約を目的とした再利用にとどめず、制約をデザイン上の選択肢へ転換する DIY の基本姿勢を伝えている。次に、壁紙とカーテンを用いて部屋の印象を更新する。壁紙とカーテンの活用は、住空間の印象を比較的少ない変更で大きく変えるためのテーマとして位置づけられている。家具の製作や交換よりも壁面と窓周りは視界に占める面積が大きく、色柄、質感の選び方が部屋全体の雰囲気に直結する。そのため本書がこれらを扱う意義は、 DIY を物を作る技術だけから解放し、空間の見え方を調整する実践へ広げている点にある。壁紙や布地は用途を固定せずに考えることが重要になる。例えば装飾素材としての魅力と目隠し区切り、既存の傷や古さを視覚的に和らげる機能は重なり合う。こうした素材活用は部屋全体を工事するほどの負担を避けながら住まいに変化を作る方法でもある。ただし柄や色を増やせば必ず洗練されるわけではない。家具、床採光との関係を考えずに素材を足すと空間は散漫になりうる。本書の題材は好きな材料を選ぶ楽しさと同時に生活空間を一つのまとまりとして観察する必要を示す。さらにペット用の手作り雑貨に見る使い手中心の設計、ペットが喜ぶハンドメイド雑貨を含めていることは、本書がインテリアを鑑賞対象だけとして扱っていないことを示している。ペット用品の DIY では、見た目の好みだけでなく使う動物の大きさ、動き方、手入れのしやすさ、安全性を考慮する必要がある。したがってこの題材は初心者にとって手作りにおける誰がどのように使うかという設計上の問いを学ぶ入り口になる。人向けの雑貨でも同じだが、寸法が合わない、掃除しにくい、素材が傷みやすいといった問題は装飾性だけを優先した場合に起こりやすい。ペット向けではその不一致がより明確に現れやすいため、用途に応じて材料や形を選ぶ姿勢が不可欠になる。本書の扱う範囲からは、家庭内のニーズに合わせて市販品を保管する DIY の可能性が読み取れる。一方でペットが触れたり口にしたりする可能性のある作品では、誤飲につながる古部品、鋭利な部分、強度の不足などへの注意が前提となる。本書を参考にする際も、衣装をそのまま模倣するより各家庭のペットの特性に合わせて安全性を優先することが重要である。そして本格的な木工 DIY を入門的な暮らしの実践へつなぐ本書には、手軽な DIY だけでなく本格的な木工 DIY、 この平地によって読者は小物や装飾から始め、必要に応じてより構造的な制作へ関心を広げられる。木工は材料の特性、寸法の計画、接合、仕上げなど布や紙を使う装飾とは異なる精度を求める領域である。完成後に使う家具や収納を想定する場合、とりわけ耐荷重や安定性は見た目と同等に重要となる。本書の価値は木工を専門家だけの領域として遠ざけるのではなく、住まいを整える DIY の延長線上に置いたことにある。読者は作れそうかという興味から入り、道具や作業工程の必要性を具体的に意識できる。 ただし木工はすべての読者がすぐ再現すべき分野ではない。電動工具の扱い、切断作業、塗料や接着剤の使用には適切な環境と安全対策が必要である。そのため本書は完成品のアイデアを得る資料としても役立つ。自作の範囲を判断し、難しい工程は専門家に依頼するという選択も含めて出会いの実践を現実的に考える契機となる。最後に、自宅公開と素材選びが示す DIY を生活様式として捉える視点、著者の自宅空間やお気に入りの材料を見せる構成は、本書を手順中心のハウツー本と差別化する要素である。読者は個別の作品だけでなく、どのような色、素材、植物や家具の組み合わせが著者の住まいの雰囲気を形作るのかを参照できる。これは DIY の成果が単発の制作物ではなく、繰り返される選択の蓄積によって生まれることを示す。材料選びは単なる買い物ではない。加工のしやすさ、耐久性、既存の家具との相性、入手のしやすさ、予算といった条件を考慮する行為であり、制作の成否を左右する。好きな素材をいくつか把握しておくことは、アイデアを実行へ移す際の迷いを減らすことにもつながる。また、自宅紹介は完成度の高い空間をそのまま再現するためではなく、自分の住環境を観察するための視点として読むのが適切である。部屋の広さ、賃貸か持ち家か、最高同居人やペットの有無によって最適な方法は異なる。本書は著者の個性を明確に打ち出しながら、読者に自分の暮らしに適した素材と改善点を探す余地を残している。結論として、本書は DIY を始めたいが何から手をつけるべきか定まらない読者に向く。特に既製品だけでは部屋がしっくりこない人、古い家具を活用したい人、ペットを含む家庭の暮らしに合う小物を考えたい人にとって具体的な着想を得やすい。壁紙、カーテン、家具、木工、雑貨という材材の幅があるため、最初から高度な制作に挑戦しなくても自分の関心と作業環境に合う入り口を選べる点が実用的である。安全性や構造計算を生じする専門技術書として使うより、住まいを観察し改善可能な箇所を発見するためのビジュアルな入門書として位置づけるのが良い。類書との際は、作品の作り方を並べるだけでなく、森泉自身の住空間や素材への思考を通じて DIY を生活のスタイルとして提示していることにある。低予算のリメイクと装飾的な工夫、本格的な木工への関心を一冊に収め、日常的な実用性と個性的な空間作りを結びつけている。読者は手順の模倣だけでなく、手元のものを再評価し、自分の生活条件に合わせて調整する考え方を持ち帰れるだろう。ご支援いただける場合は、森泉ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。